ヨブ記の28章から30章は、いわばこのヨブの地の底からの声、そういう言葉が記されているだろうと言えます。28章の1節から19節まで、今日は12節から読んでいただいたわけですが、この28章の最初から読んでいきますと、どういうことが語られているのか。それはヨブが地下の埋蔵物を掘り当てる、そういう例えがここに記されております。銀や金、あるいは鉄、銅、サファイア、水晶、トパーズ、そういうものが次々と出てまいります。でそういう地下に眠っている鉱物を掘り出すかのごとくに、ヨブは地中深くに潜っていくわけです。なぜでしょうか。ヨブは今大変な苦しみの中に置かれています。悪人あるいは罪人であるならばまだしも、神の前に本当に無垢で正しい人間として生きてきた一人の人間が、なぜこんなひどい目に遭わなければならないのか。でしかもヨブ記を読むと、その最初は本当に彼は神様の祝福で満たされていたわけですね。でそういうものが一切奪い取られてしまって、この妻からも見捨てられ、本当に一人ぼっちになって、言われのない苦しみに彼は落とされたというか、そういう状況で、ヨブの悩みというものは、そういう中でどんどん深まっていくわけであります。ヨブは今深い知恵と悟りに到達したい、こう願っております。それが今日の12節以下の言葉です。では知恵はどこに見出されるのか、分別はどこにあるのか。人間はそれが備えられた場を知らない。それは命あるものの地には見出されない。それは地の表に露出しているわけではないから、どうしても地の底を掘って、それを見つけなければならない、発掘しなければならない、こういうわけです。で皆様にお祈りをいただいている幼稚園の新築工事でありますけれども、おおむね順調に工事が進んでいると言っていいわけですが、今般このコロナウイルスの影響でですね、いろんなところに波及というか影響が及んできている。中国の工場がですね、いろいろストップをしているために、予定をしている、普段ならばすぐに納品されるものが、それが入ってくるかわからないというですね、そういうこともあるようです。具体的にはトイレの用品であるとか、手洗い洗面具などが中国から入ってこなければ、当然それを設置することができないというですね、もうですから今色を選んでる暇もない、とにかくスタンダードなものを発注をかけておかなければならないというふうな、そういう状況にあります。しかしながら、工事、始まったばかりでありますけれども、だいたい先週で基礎工事にあたる杭打ち工事を終えることができました。一本の長さがだいたい 5,6 メーターぐらい の, 鉄の杭ですね、直径が 4,50 センチはあって、中が空洞になっている土管のような、その杭を地中深くに打ち込んでいくわけです。その建物が、2階建ての建物が決して倒れることのないように、非常に重要な作業であるわけです。その土管というか杭を31箇所地中に打ち込む、そういう作業であります。 1本が5、6メーターですから、それを地下の支持層がだいたい22メーターぐらいのところにあるということがこう分かっておりまして、ですからこう4本ぐらいをこう溶接しながら、どんどんどんどん地中深くに打ち込んでいく、そういう地道な作業であります。でその作業は当然、大きな重機で行うわけですから、人間の労力のいるそういう作業ではないと思うんですね。しかし今のような機械のない時代であれば、人力でそういう、基礎工事というかそういうものをこう行うわけですから、本当にそれは大変な本来そういう作業であると思うんです。でしかも今の時代っていうのは、事前にもう1年前に地盤の調査を終えてましたし、ボーリング調査をして地下何メートルにその岩盤というかですね、支持層があるかっていうものもことも事前に分かっていますから、どこまで掘れば、だいたい22メーターから24メーターのところにあるだろうっていうことが分かってましたから、そこまでその一つの目標っていうか、そういう到達点を分かっていますから、それはそれに向けて何ら何て言うんですかね、問題なくその作業をしていくことができるわけですけれども、そういうことがこう分からない時代であれば、それは本当にこう見通しが立たないというか、果てしなく労力のいる、一体いつまでこんな作業をしなければならないのかという、そういうことになるだろうと思うんですね。で、ヨブの心境っていうのは考えてみればそれに近いものがあったのではないかと思うんです。今ヨブは神が分からなくなっているわけです。神を見出せない苦しみ、それゆえに深く深く掘り下げて自分に知恵と分別を与えてほしい、あなたのことを分からせてほしい、こう願っているわけです。で、ここにいわゆるそのご利益というか、単にですよ、私を悪や災いから遠ざけてくださいというふうな、そういう信仰を超えたものがあると思うんですね。人間の目には神は働いていないように見えても、なお神への信頼をこうとことん徹底的にこう貫き通そうとする姿勢っていうものが、この28章の中にはこの描かれているというか、そういうことがこう浮き彫りになってくると思うのです。で、これまでこの読んできたところでもヨブは神に向かって激しい言葉をたびたび投げかけてまいりました。そして熱心に自分の正しさ、あるいは無罪潔白っていうものを主張してきたわけです。3人の友人たちがヨブを諭そうと次々とこう登場してまいりましたけれども、25章のところでビルダドが語った後に3人の友人たちはもはや口をつぐんでしまうんですね。沈黙してしまう。ヨブは自分の罪を認めない傲慢で不信仰なものになってしまったのか、そういうことを考えざるを得ないわけですけれども、決してそうではないと思うんです。この今日の前の章、27章の2節ですけれども、私たちが今用いているこの新共同訳聖書では、このヨブの思いっていうか、それが十分にこう伝わってこないような気がいたしますが、この27章の2節のところを一つ前の口語訳聖書の方では、神は生きておられるっていうふうに訳してるんですね。神は生きておられる。で、この新共同訳聖書はなかなかそういうニュアンスがこう伝わってきません。で、新しい出版されたばかりの聖書協会共同訳もこの27章の2節のところをですね、生ける神は私の権利を奪い、全能者は私の魂を苦しめる、こう訳しています。すなわち口語訳とか新しい聖書の訳は 神は生きておられるとか、あるいは生ける神っていう表現を、そういう日本語訳をこう採用しているわけですね。ヨブは苦しみの中においてなお神様は生きておられるんだと。で、その生ける神を信じ主を恐れ敬うこと、それが知恵、悪を遠ざけること、それが分別である。28節ですね。神を恐れることが知恵である、そういうことをわきまえた人であったということをこの呼ぶ記は実は宣言をしているわけです。ですから決して何か自己主張だけをする傲慢な人間であったわけではないということです。ヨブの論法によればですよ、生ける神を恐れるからこそ自分自身の潔白を主張しなければならなかった、また自分の義をそこで固く保たなければならなかったということです。今自分に責められるところは全くない、今の自分の状態は生ける神が自分の義を奪われたからなんだと。だとすれば、その同じ生ける神が自分の義を回復させてくださるに違いない、こういう思いです。だからヨブは決して自分を偽って罪を認めたりとか不義を犯すことをしないんですね。で、そこには神への徹底した信頼というものがあるわけですけれども、たとえその生ける神が自分の義を回復してくださらなかったとしても、自分は自分の義を固く守り続けるんだ、ヨブはこう断言しているのであります。で、そこには本当に生ける神を恐れ、その神に対して徹底して固く自らを守ろうとするヨブの態度というものが現れていると言っていいだろうと思います。で、こういう信仰の姿勢というものにまず私たちは学びたいと思うのです。で、このようなそのヨブの実にこう厳しい信仰の姿勢を見るときに、私たちはですね、イエスが宣教を開始される前にあの荒野で40日間悪魔の誘惑を受けられた、そういう記事を思い起こすことができると思います。マタイによる福音書の4章、あるいはルカも4章にその記事が記されていますけれども、40日間断食をして空腹になったそのイエスに向かって悪魔が囁いてくるわけです。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。で、それに対してイエスはこうお答えになりました。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。で、これが第一のその誘惑であったわけですけれども、これは次のように読み替えて受け止めることができるだろうと思うんですね。すなわち、パンが与えられないでこのまま自分はこの飢えて死んだとしても、私の父なる神への信頼というものは決して変わらないのだと。私の置かれた状況がどうであれ、神が私の父であることに変わりない、そして私が神の子であることに変わりないんだ、そういうことをイエスはおっしゃったと思うんですね。で、そう考えると、そこにこの苦難に耐えて信仰を全うする意味というものを私たちは見出すことができるのではないでしょうか。またイエスが十字架におかかりになるその夜、前の夜、あのゲッセマネの園でなさったイエスの祈りもそうだったと思うのです。ルカ福音書は、汗が血の滴るように地面に落ちたと、そのように記すほど 十字架を前にイエスは本当にもだえ苦しみ祈りを捧げられたわけです。父よ御心ならこの苦き杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと、そうイエスは祈られました。でそのような必死の祈りの背後に、その傍らで弟子たちは不信仰にも眠りこけていたことを聖書は記しているわけですね。でその弟子たちに向かって祈りを終えたイエスは、時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡される、立て行こう、見よ私を裏切る者が来た、このようにこう呼びかけられたわけです。人の子は罪人たちの手に引き渡されるとだけイエスはおっしゃった。でご存知のようにイエスはマタイ・マルコ・ルカというですね、共感福音書の中で3回にわたってご自分の十字架と復活を予告なさったわけです。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっているということを繰り返して生前弟子たちに語っておられました。でその言葉は主の強い決意に満ちた言葉であったと言っていいだろうと思います。自分は必ず多くの苦しみを受け殺されなければならない、そして復活することになっている、しかしですよ、たとえそうでなくても私は罪人たちの手に引き渡されるために今、それがたとえ苦き杯であるとしてもそれを飲み、私の父なる神の御心に自らを従わせていくのだと、イエスはそういうことを3度にわたる受難予告の中で語られたと思うのです。そのようにイエスは死に至るまで、十字架の死に至るまで父なる神への深い信頼の中で服従を貫き、自らの義を保って捨てることをなさらなかった、そのように言っていいだろうと思います。旧約聖書のダニエル書で有名な話がありますけれども、ネブカドネザル王が自分の作った金の像をこの拝ませるわけですね。でそしてそれを拝まない3人を燃える火の炉の中に投げ込もうとしたときに、彼らはネブカドネザルにこんなふうに言ったわけです。私たちのお仕えする神はその燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくても、たとえそうでなくてもご承知ください、私たちは王様の神々に仕えることも王様のお盾になった金の像を拝むことも決していたしません。ダニエル書の3章であります。そんなふうに信仰を貫いていった姿を描いているわけですね。そうでなくても、たとえそうでなくても私たちは生ける誠の神以外に仕えることをしないんだという信仰の表明であります。でそのように見ていくと、このヨブにしてもです、あるいはダニエルにしてもイエスにしても、共通する一つの信仰の姿勢っていうものを聖書は私たちに明らかにしていると思うのです。で間違ってはならないのは、彼らがこのような信仰を貫いたのは決して自分の正しさ、あるいは自分の義を主張するためではなかったということです。そうではなくて、前提として その根底に神に対する心からの信頼、あるいはそういう信頼の関係というものがあって、そのことのゆえに神の前に自分の義を保ち続けようとしているということであるわけです。でもちろん聖書は義人はいない、一人もいないというふうに述べていますように、私たちは神の前に自分の義を誇ることはできないし、それによって救いを獲得することもできないわけです。私たちが救われるとすれば、それは神は私たちを救うことがおできになりますと、先ほどのダニエル書のように、いや必ず救ってくださるに違いないという信仰、あるいは信頼によるのだと思うのです。すでに主の十字架の許しの恵みによって神と和解をさせていただいている私たち信仰者は、その意味でしたたかであっていい、そのように思います。すなわち人間を裁くことのできる方は人ではなく父なる神のみですから、一人子イエス・キリストを賜うほどに私たちを愛してくださった神に対してどこまでも信頼をし、そしてそれに応えて神様との関係を正しく生きようとすればそれでいいのだと、聖書はそのことを私たちに語りかけていると思うのです。ヨブは苦難の中で地下の埋蔵物を発見するかのごとくに、知恵はどこにあるのか、そのことを深く深く掘り下げていき、そして主を恐れ敬うことが知恵であることを知らされてまいりました。ヨブの神に対する信仰は、あの石だらけの土の上にまかれた種のように、少しの日照りで焼けて枯れてしまうような薄っぺらいものではなく、あるいは建物が倒れることのないようにですよ、地中深くの岩盤へと杭を打ち込んでいくような、この本当にそういうものだったと思うんですね。あるいは植物が根を下へ下へと張っていくような、苦しみの中でそういう、こう地道なものであったと思うのです。そして私たちもまた最も深いところにおいて、実は低きに下られた十字架の主に出会い、そこにおいて真実の命と力を与えられていく、そのことを思うのです。確かに私たちの人生の歩みにおいては、神様なぜですかと、そう問わざるを得ないような苦しみにしばしば会うことがあります。あの主を試みた悪魔の誘惑の言葉であるとか、あるいはあの十字架の主を罵ったのと同じような人間の言葉というものが、時に私たちを責め立ててくるような時があるかもしれない。でしかし新約聖書のあのロマ書が、誰が神に選ばれた者たちを訴えることができるでしょうか、誰が罪に定めることができるでしょうか、人を義としてくださるのは神なのですと、十字架に死に復活させられたキリストが神の右に座して私たちのために取りなしてくださっている、私たちは決して神の愛から引き離されることはないと、ロマ書の8章が語っているように、私たちは敵対するあらゆる力に、そういうものに恐れる必要はないのだと、こう聖書は語るのであります。御子をさえ惜しまずに死に渡された神が、どこまでも私たちの味方でいてくださる、 十字架に示された救いの御業に本当に深い恐れと感謝を抱きながら、どんな時も私たちはこのヨブのようにです。神を愛し抜いていく確かな信仰というものを与えられてまいりたい、そのように願います。